りつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこのお二人とお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。お願いします。
ね、今、はい、ご丁寧なご挨拶だと、負けちゃいけないなと思って。
番組始まった時みたいに、あの YouTube のカメラに向かって一礼する文化今から始め
た。ああ、いいですね。じゃあ
今
さ
ら、ね、で一緒に武部さんもご挨拶されたということで、
リスナーの皆様にこう手合わせてこうありがとうございますと正座して、
あの始まる前の会話が聞こえてたのかなっていうぐらい、こうチャットで、あの雇用統計より明日の天気が気になる野球って。
そうなんですよ。横浜スタジアムで
最高の時ですね。
今ね、雨中雨中って言ってるから、はい、何の業界用語かと思って、雨中って何って素朴に聞いてたら、八木さんが雨で中止だった。
そうです、雨で中止。そうです、
野球の時も雨降らすんですか。
いやいや、
ゴルフだけじゃなくて。
あ、そうですよね。
裏の雨女。
いやいやいやいや、でもね、もしかしたら雨降った方がちょっとピッチャー陣とかすごい、ずっと続けて投げたりとかしてますし、
はいはいはい、体が冷えて、
そうなんですよ、肩、ね、はいはい、休めることができるので、もしかすると1日ちょっと、はい、まあ雨で中断して、日曜日ぐらいに6戦で7戦っていうのも、はい、まあまあ悪くないんじゃないかなと思うんですけど、
横浜にとって有利なんですか。
なんかそっちの方がいいんじゃないかなって勝手に私は考えてるんですけど、
でもちょっと降るぐらいの方が天井ついてるから、ソフトバンクは横浜に雨に強いんじゃないのかなと。
ヤギさん関わると雨降るよね。
降らせちゃう方がいいんじゃない。そうなんですよ、大体降らせちゃう。
飲んでる時でもなんか必ず雨降ってたりとかさ。
そうなんですよ ね、 ね、ゴルフの時とかね、大体雨です
もん。大体雨降ってるね。
おかしいな。さて、雇用統計の日、岡三証券デーとして前半後半に分けて岡三証券投資戦略部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、日本株為替両面の情報盛りだくさんでお送りしてまいります。この後山本慎一さん、そして後半は武部力也さんに解説していただきます。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
日経平均ですが、今週末終値38,053円67銭となりました。今日だけで1027円58銭のマイナス、 2.6% 安で今日は終えたということになりました。そうですね、今週週間でいうと139円75銭のかろうじてプラスといったところではあるんですけれども、うん、やっぱり今日の下げかなりきつかったなというところですが、山本さん、どういうふうに見てらっしゃいますか、今週1週間。
そうですね、なんか1週間ですと、まあ、おっしゃる通りプラスなんですけれども、うん、まあ、昨日今日の下げでちょっとなんか損したような感じなんですよね。うん、まあ、水曜日までやっぱりその先週選挙前とは打って変わって結構5番に強かったですので、はい、まあ、いいムードといいますかね、なかなか買いが入りやすいといった動きだったんですけども、
予選立てる日が多かったですよね、
そうです
よね、前半は、
はい、でそれ水曜日の終値が 39,277円ということで、うん、これ衆院が解散した9日と全く同じ値段なんですけど
戻ってきたなっていう、はい、印象ありました。
そこでちょっと一旦戻りいっぱいということなんですが、 まあ、昨日今日の下げにつきましては米国の方でちょっと入っていくか弱かったのと、あと昨日の日銀会合後の、あの植田総裁の発言も言われてるんですけれども、まあ、152円台って円高かって言われたらまた十分円安だと思いますの で、
そうです、ね、会見始まる前が153円台だったので、まあ、1円ぐらいちょっと円高に触れたっていうような印象ですけれども、はい、まあ、でも水準としてはね、まだ152円だから、確かおっしゃる通りまだ全然円安な印象ありますけれども、
ですのでやはり、まあ、そうですね、大統領選前、3連休前、まあ、今晩こういう時ももちろんあるんですけれども、それの前のポジション調整売りといった感じかと思います。でやっぱりその日経平均のボラティリティっていうのは全然下がらなくてですね、本来相場が戻ってくるところのボラティリティって下がるものなんですけれども、今回全然下がらないという状況ですので、まあ、ちょっと最近は相場の方もちょっと落ち着いたかなと思ってはいましたけれども、こういった1000円近く動くというのはやはりこのボラティリティからするとそんな不思議ではないといった感じかと思いますので、まあ、このボラティリティ、そうですね、まあ、やはりその大統領選ですかね、選挙、国内の選挙終わってからちょっと落ち着くかと思ったけども落ち着かないですので、やはり大統領選、まあ、このあたりもやっぱり警戒感があるのかなという感じでは見てますね。
日経平均ですが今週は 38,053 円67銭で終えています。では引き続き岡三証券提供の資料を見ながら見ていきたいんですけれども、東証プライム市場の騰落率ベスト30個別で確認していきますと、個別で大きく動いた銘柄、今週はどんな特徴がありましたか？
はい、今週は決算発表をスタートということで値上がり率ランキングを見ますと、まあ、上位の方は TOB 関連、そういったものがちょっと多いんですけれども、まあ、ほとんどがまあ決算銘柄という感じだと思います。で、まあ、今回はその前回も第一四半期決算に比べまして、今週前半に関しましては非常に地合いが良かったですので、うん、まあ、決算を受けて、まあ、良くも悪くも想定、決算内容に沿ったない沿った反応といった感じだったと思います。まあ、値上がり率上位も、まあ、高決算もしくは情報修正ですか、まあ、増配ですとかいろいろあったんですけども、そういったものを交換して上がったといった感じですかね。はい、
そういった意味では、まあ、ここまで決算が出ている銘柄に関しては比較的出てきた数字に素直に反応していると受け取っていいんでしょうか？
そうですね、ただ想定以上にちょっと下方修正も多いということで、今週自動車部品ですとか、まあ、電子部品の一角ですとか、ちょっと中国景気の影響を受けやすいセクターがちょっと多かったと思いますので、ちょっと思った以上に、下方修正も多いなと思ったんですが、まあ、一方で薬品ですとか、あとは半導体関連ですとか、まあ、そういった情報修正ももちろんありましたので、まあ、そういった銘柄が、まあ、素直に買われたといった感じですかね。うん、昨日今日もちょっと相場じゃ悪かったですけれども、そうした中でも結構高決算銘柄というのはプラスで終えている銘柄も多いですので、まあ、このあたりはそうですね、良かったんじゃないかと思いますね。はい、
個別で特にピックアップしていきたいところはどんなところになりますか？
はい、一つ目はですね、6503の三菱電機ということで、本日東証プライムの上昇率1位となっております。
6503の三菱電機ですが、東証プライム市場週間では上昇率8位に入っていまして、18.4% 高週間でしていますが、今日だけで 14% を超える上昇だったということで、今日1日の上げすごかったですね。
そうですね、今日の1日分で結構稼いだといった感じなんですけれども、この三菱電機という株なんですけれども、まあ、1日で 10% 以上上下するのと結構珍しい銘柄でして、そこまで大きく動く銘柄ではないんですけれども、
はい、
まあ、今回の決算、まあ、昨日決算発表したんですけれども、まあ、それを受けての動きとなったわけですけれども、まあ、決算自体は別に情報修正をしたわけではなく、まあ、着地、見通しともに、まあ、市場予想はまあ上回ったということで、まあ、非常にいい決算だったんですけれども、
うん、
やはりその三菱電機の手掛けている事業ということで、そうですね、電力システムですとか防衛などのインフラ関連、まあ、こちらは非常に良かったと思うんですけれども、FA システムとか自動車機器ですとか、空調、まあ、こういったものも手掛けておりまして、まあ、このあたりはちょっと市場で警戒感が高まるような事業なんですけれども、決算の中身見ますと非常に良かったと ということで、このあたりはちょっとサプライズ感があったんではないかなという感じですね。まあ、それをこう評価しての今日の大幅上昇といった感じかと思いますね。はい、
6503三菱電機ですが、高いところで今日2787円まで買われる場面がありました。およそ3ヶ月ぶりの高値水準です。終わり値は2726円です。ではその他ランキングからピックアップしていく銘柄、どれになりますか？
はい、6146のディスコになります。
6146のディスコですね。こちら決算発表は結構前でしたよね。
そうですね、今週ではなくて10月の17日ということで、もう半月近く前の決算発表ということなんですけれども、まあ、今週あのランキングには入っておりませんけれども、アドバンテストは非常にいい決算発表したということで、まあ、改めてこのディスコを見直し合いが入ったといった感じかと思います。やはりそのアドバンテストはやはり生成 AI 向けということで、ちょっとあの半導体のところもう二極化が進み始めているということで、まあ、生成 AI 向けでちゃんと業績が二極化しているところは非常にいい内容ですし買われますけれども、そうでないところは、まあ、今日結構半導体で下がった銘柄が多かったんですけれども、はい、ちょっとダメと、決算を受けてもダメということですので、このあたりで二極化が進む中でアドバンテスト、あとはディスコ、あとはローテですかね、まあ、このあたりがやはり生成 AI 向けの言及があるということで、買い直されているといった感じかと思います。まあ、今回の17日になってした決算もさすがに生成 AI 向けはやっぱりダメみたいですけれども、うん、まあ、生成 AI 自体はかなり好調ということで、まあ、今後もこの傾向が続くと会社側も言っておりますので、まあ、そういった意味で、リスクを高値から随分下がりましたけれども、今ちょっと戻り始めているといった動きなんではないかという感じですね。はい、
6146ディスコですが、週間で今週は 13.5% の上昇、ランキングでは24位に顔を出しています。今週の終値は失礼しました、今週の終値 42,810円となっています。大和さん、先ほど山本さんからあの、はい、今週決算発表されたような、直近発表されたような銘柄、うん、結構素直に、はい、反応してるんじゃないかというお話ありましたけど、うん、大和さんのこうウォッチしている銘柄とかはいかがですか？調子がいいものとかどんな感じですか？
あの30位のリクシル、
はい、
多分前大和銘柄で言ったかもしれないですけど、うん、そうそう、なんかそんなに業績変わってないなと思ったけど、急にちょっと良くなって上がったなっていうのが、
うん、なるほどね、
うん、これはどうなんですか、リクシルは。
山本さん、リクシルいかがですか？
そうですね、昨日も今日も結構しっかりしてたという感じで、うん、ちょっとあのびっくりしたとしたら失礼なんですけれども、
そうなんです
非常にいい、うん、あの決算と言いますかね、まあ、今回あの水回りですとか、あとは住宅建材ですが、そのあたり、まあ、非常に利益率改善したということで、うん、まあ、あの数字自体はそこまですごいいい数字ではないんですけれども、うん、やはり第一四半期に比べて第二四半期が非常に、改善しているといったところで、まあ、そのあたりが評価されているのかなと。株価もかなり低かったですので、まあ、そういったところで見直し台が入ったのかなという感じですかね。はい、
ありがとうございます。
私も質問いいですか？
はい、
すみません、あの岡三証券の竹部と申します。はじめまして、よろしくお願いします。
はじめましてじゃないです。
お世話になります。
隣の席
同様じゃないですか？
そうだったかな。あのちょっとね、山本さん、あのムードというか、為替の人間からすると株式市場のセンチメントというか、ちょっとムードをね知りたいなと思ったんですけども、日経225の先物オプションを見ると4万1000円のコールが5000枚以上買われていて、一方で3万8000とか3万5000円のプットの出来高の方がこれ4000枚超えてるんですよね。これどちらに皆さんこうムードとしてなんとまだバイアス傾けられない感じでのヘッジなんですか、それともどんなイメージでこう株式市場って為替の人間からすると捉えておいたらいいのか、ちょっとそこのご助言をいただければなと思うんですけど。
そうですね、極端に上にも下にもちょっと動けないといった状態だと思います。あんまり下がるような感じもありませんし、かといってやっぱりその大統領選ですとかアメリカの株ですとか、まあ、そういったイベント控えてて上に上がるという、今あえて上がるという感じでもなさそうですので、ちょっと身動き取れないといった状況ですけれども、まあ、私個人的にはこの3、8から4万の間で動いている分には全然問題はないのかなという感じでは見ておりますけどね。十分高値も狙えますし、まあ、下の方はまあ そこまで、下がらないかなとバリエーションで止まると思いますし、需給もそこまで悪くありませんので、まあ、瞬間的にはちょっと嫌だなって思う場面はあるかもしれませんけれども、まあ、そんなにこの辺りで水準で動いている分には私は問題ないという感じで見てますね、はい、
ありがとうございます。
そういった状況の中で来週以降の、展開ですね。山本さん、来週は、まあ、イベント本当たくさんあるんですけれども、まあ、ビッグイベント大統領選控えています。そのあたり踏まえていかがでしょう。
そうですね、やはり接戦ですので、まあ、前回同様にちょっとその日には出ない、ちょっと前回は4日ぐらいかかりましたので、まあ、今回はちょっとどうなるか分かりませんけれども、まあ、すぐには出ないんではないかということで、まあ、来週前半はちょっと動きにくいなという感じで見ております。で、結果につきましてはもう市場でいろんなケースを想定されていると思いますので、
はい、
まあ、トランプ大統領になって議会の下院が共和ですとか民主党ですとか、まあ、ハリスさんになって、まあ、下院が共和とか民主党か、まあ、いろいろそういったケースは想定されていると思いますので、かなり織り込みは進んだんじゃないかなという感じでは見てます、
うん、
で、ですのでそういったことを考えますと、まあ、前半はちょっと動けないですけれども、まあ、大体体制が判明してくるようになれば、うん、一旦はちょっと垢抜けといいますか、うん、不透明感の交代、まあ、今年最後のビッグイベントですので、
そうですね、
まあ、交代でちょっと上目線といいますかね、ちょっと年下心に交代するようなことを期待したいんですけれども、その時やはりボラティリティですね、これがちょっとまだ低下してくるかどうか、まあ、そのあたりがやはり重要になってくると思います。やっぱりこの低下してこないと腰の据わった回に入ってきませんので、うん、売買代金も、まあ、月末ちょっとリバランスで増えましたけれども、
はい、
そんなに多くはないと思いますので、まあ、このあたりもやはりボラティリティが高い要因、高いことをちょっと嫌気していると思いますので、まあ、そのためにやはり大統領選の体制が判明するにつれてちょっとボラティリティが下がってきて、で、市場参加者が一旦戻ってくると、うん、こういったところが非常に日本株にとってはやはり年末高という、うん、に向けてはいい流れになるのではないかという感じで見てますけどね。はい。
ここまでは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は武部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。
株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
振り付きマーケット情報局。
ではここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんにお話を伺っていきます。衆議院選挙を通過して為替再び円安方向に進んでいるということなんですが、お伝えしている通り今晩雇用統計、そして来週はアメリカ大統領選挙の投開票、うん、また FOMC ということで、うん、重要イベント目白押しです。この先の為替の方向性と合わせて今回も武部さんにお話を伺ってまいります。
はい、今日ですね、午前中にマーケットプレス、 に出演させていただきまして、ちょっと岸田さんとね、お話しさせていただいた経緯があったんですけども、じゃあその時にちょっとね、まあ、もう一回焼き直しって言ったら申し訳ないんですけど、何を申し上げたのかというところで、ちょっとアメリカのね、雇用統計、実際、大統領選挙、雇用統計の前に大統領選挙のちょっとこう、ムードというかね、センチメントなんですけども、はい、ディディさんというね、ショーン・コムズさんというラッパーの方がいらっしゃるんですよ。あんまり日本で報じられない。あまりにも不適切な報道を過ぎるから、人身売買だとか、想像していただけるような範疇で、はい、ってちょっとあまりよろしくないようなね、はい、女性などからもいっぱい訴えられてる方いるんですが、この方ね、熱心なね、民主党の支援者なんですよ。でね、黒人ラッパーさんとして曲はすごくいいんですが、どうやらその感覚的にですよ、彼が支援してるから嫌だっていうところ、まあどうしてもこれが何回もちょっと出てるのでね、今日もちょっとムードとしてよろしくないということと、それと合わせてなんですけども、やっぱりこの言葉、ちょっとね、私慎重に今、ガラスの向こうのディレクターさんたち見なくちゃいけないんでしょうけども、白人だとか、要は黒人さんのいわゆるなんて言うんだろうね、低所得者層、まあプアな人って言ったら変な言い方なのかな、が、まあどちらかというと、この民主党の動きによって不法移民がいっぱい多いので、労働環境を脅かされてるっていうことで結構嫌がってるらしいんですよ。で、そうした状況の中だからこそ、黒人の男性向けにカマラ・ハリスさんはいろんなばらまきというか、教育費用だとかなんとかっていうような手厚く保護する。要は、もうひっぺがしというか、もうとにかく、何でもやると。フォックステレビにもね、リベラルではなくて、保守のテレビ局のにもかかわらずそこにまで出て、で、逆に今度はね、トランプさんの悪口だとか、何やってもトランプが悪いんだっていうことを言ったら逆に人気が下がっちゃったぐらいのところなんで、今は多分家計のオッズを見てもないしは、ちょっとこれ株のところでね、今ご覧になれる方いればあれなんですけども、ナスダック、トゥルースソーシャル、トランプメディア&テクノロジーグループってナスダックにアメリカのところで上場している、
トランプさんの
コード番号何だったっけかな、 DJT かなんかですね。で、ここの株価結構上がってんですよね。だからマーケットだとかオッズという、まあオッズはねちょっとね刑法に違反しますから、皆さん見るだけでね絶対やっちゃいけませんけども、そうしたところではかなりトランプ有利になってるというところで、問題なのはトランプさんが今度逆に勝とうが負けようが、まあ勝てばいいって言い方変ですけど、負けた場合ですよね、絶対に不正だっつって揉めるでしょ。だ混乱が長引くだけなので、マーケットがストーンと落ち着くのはトランプさんの圧勝なんでしょうけども、ただしここで問題なのは二つ目なんですが、
はい、
トランプさんが勝とうが、カマラ・ハリスさんが勝とうが、減税だとかばらまきって形になると、財政弛緩に伴って良くない金利安、米株安に伴う、良くない金利安ね、金利高ね、債券安の金利高、良くない金利高に伴う良くないドル高、そんなようなシナリオもあり得るのかなというところ。じゃあ今の現行水準から155円超えてって160円でボンボコドル高円安進むのかというと、そうはいかないだろうと。365日24時間チェックしてますよっていうのは、これ神田財務官からですね、前の財務官から三村財務官もね、ちゃんとバトンタッチというか引き継いでるはずでしょうから、そうなってくるとちょっとね、資料の方をですね、 YouTube の方合わせてご覧になっていただければと思いますが、10月ですね、実はドル円レートって30数年ぶりの下落幅だったんですよ。で、昨日なんか、今週なんか2円幅ぐらいしかないんですけどね。でも大きな目で見ると、やっぱりこの政治の不透明性だとかにブルンブルン振る舞わされているので、はい、ちょっと正直どっちに行くのかわかりません。で、今度は日本事情で言うと、日銀の上田さん、まあ、ここにちょっとあえてね、変説って書いちゃいましたけども、G20 の前だとか、その前は、その、利上げに向けては時間的な制約があるっておっしゃってたにもかかわらず、ね、時間的余裕があるって言ってたのに、今度その言葉使わないで、みたいな話になっちゃったわけですよね。そうなってくると、やっぱ衆議院選挙で、これね、自公過半数割れの結果という言い方をするとですよ。これは失礼ながら邪推邪殺かもしれませんが、任命権者がやっぱり政府なわけですけども、今政府っていうのはこれね、空洞化というかどうなるかわからないわけだから、本来やりたいこと、やるべきことは金融の正常化に向けてっていうような気持ちが、まあ出てきたんじゃないかなと。一部の日銀関係者、なんかちょっと強気に見てる方々は、もう12月利上げ説言ってますからね。
この時間的余裕があるっていうふうに言っていたときは、次の会合、 では、うん、さすがに利上げはやらないんじゃないかっていうふうに言われてましたけど、この時間的余裕があるっていうのを昨日言わなかったっていうことで、うん、あ、12月、うん、じゃあ次あるんじゃない、うん、っていう可能性を残したっていうところもあって、うんうん、為替が円高に振れたということです
ね。ただし、まあね、それよりもどちらかというと、まあ、今夜の雇用統計の、まあ、前哨戦でありますね、新規失業件申請件数だとか、まあまあ、まあ、今週そもそもね、オートマチックデータプロセッシングだとか、チャレンジャー社さんの、削減数、人員削減数だとかっていうのも減ってましたからね。
はい、
そうしたところでは、そもそものドルの雇用の基調のところに、まあ、目が移っていったのかなというところがベースなのかと思います。うん、で、ちょっとね、オンエア上のところでですね、ちょっと、まあ、どうなんだ、ちょっと一つの見方なんですけど、ちょっとね、また YouTube のところで次の資料を見ていただければと思いますが、国内の政局に関して、これね、やっぱりね、高市早苗さん待望論ありますよ、うん、あっちこっちから聞こえてきますよね、マーケットフレンドリーだとか、で、中にはね、新党結成じゃないかなんて話も出てたりしますけども、新党結成に関しては、選挙の当日の日に明確に否定なさってました、私、そんなのしませんよっておっしゃってたんですが、さて、そこでちょっとね、意地悪な武部の味方からすると、1点だけ、高市さんの心配減ってるんですよ。党内基盤脆弱なんですよね。だからちょっとそれどころじゃないんじゃないかっていうのがこのちょっと資料でございますので、ちょっとその辺のところも置いといていただいて、冷静に見ていただく必要性があるのは11月相場なのかなというふうにして見ております。う
ん、ここまで武部さんにお話しいただきました。続いてはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
はい、武部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらいます。
はい、この前の選挙で、はいはい、自民党が過半数取れなかった、そうなると何ですか、介入のタイミング、日銀の介入のタイミングとかって変わるものなのかなというか、政権によって、政治と関係ないとは言ってますけど、うん、関係あるように見えるんですよね。その
嫌な質問するよね。そうそうそう、本当に意地悪な、はい、おそらくですよ、はい、まあ、財務省が、まあ、現実的にはね、はい、介入しますので、財務省の方々が放置するってことはまずありえないと思うんですよ、ね、財務省に非難集まるから。それとあともう一つは、日銀の総裁の立場、審議員とか立場、これね、時の政権のトップが任命権者なんですよね。で、日銀の株式も 55% が政府持ってますから、気に入らなかったら首切っちゃうわけですよ。
はい、
ね。交換させちゃうわけです。大義名分持って。ってなってくると、私は今混乱してるからこそ、ああいった本来何したいのかっていうのを、本音を出してきたのが、ここの時間的余裕の発言というふうにして見てるんですが、はい、急にやっぱりね、政治の方が落ち着いてきたら、私はやっぱり政府を無視して、いくら独立性があるって言っても、私はちょっと突っ走っていくんじゃ、いくことはありえない。じゃないかなって思うと、やっぱり今はね、エアポケットになってますけども、もうじきやっぱり当たり前でしょうけども、政権の方に目を見て、はい、追随していくんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
政権によってどれ、円高の方がいいって思ってる政権がどれぐらいだとかは分かんないですね。
だからその辺のところはどちらかというと、まあまあ、今の、例えばね、はい、野田さんだとかね、はい、意向をまあお持ちなんでしょうけどね、で、はいはい、円安のメリットっていうものをね、どういうふうにして捉えていくのか、はい、で、特に野田さんは元財務大臣でいらっしゃいますからね、その辺のところもちょっと頭のでなんかまあシミュレーションとしてイメージしておいていただければなと思います。はい、
さて、あっという間にラジオタイムエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後、延長配信の方でですね、はい、武部さんには雇用統計に関しても、
う
ん、
はいはい、
じっくりと、ね、はい、お話しいただければというふうに思いますので、皆さん延長配信もぜひお付き合いください。さて、来週なんですけれども、ゲストに個人投資家のジャックさんをお迎えする予定となっております。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオタイム、ここまでのお相手は大和勝孝さん、武部力也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。